5月19日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日は暑くなりますよ。
そうなんですよ。現在日本放送屋上の温度計 17.5 度ですが、東京都心の今日の予想最高気温、27度です。ここからさらに気温がぐんぐん上がっていくんですよね。も
う
ね、
ジャケットいらないだろっていうようなね。私あのスーツそう着てきてるんですけど、これがねペラペラなんだよ。
あ、もうそれ夏用ってことですか。
夏用のね、もう向こうが透けて見えるぐらいのペラペラでね。
本当だ。
近所のイオンで5000円で最終セールで買ったっていうね。そう、そしたら、あ、夏用だからペラペラだなっていうね。
あ、
まあ、これを冬も着てたわけなんですが。
あ、そうなんですか。それ寒いですね。
中にヒートテックとかいっぱい、
ね、なるほど、重ねてね、
いよいよこれの進化が発揮できるなというね。
本当ですね。
まあ、今日は本当着るもので調整しながらね、まあ、まだ体慣れてないんで熱中症とかも気をつけながらぼちぼちやっていきましょうと。今週は、まあ、月曜日はね、沖縄の日本本土復帰50年、まあその翌日ということで那覇から放送したりとか、あるいは火曜日はオープニングトークで、いや昨日まで行ってきたんですよみたいな話あったりとかで、いよいよ落ち着くかなと思った昨日はですね、私の趣味の鉄道の話をしたらそれで6分行っちゃったと思う、いやオープニングなんか今週話さなきゃいけないことがあったよなと思ってずっと考えてたんですけれども、そう、ツイッターのタイムラインを見て思い出したのは、シン・ウルトラマンだよ。これ先週の金曜日に公開になって、まあ、そのところからですね、すでに新業アナウンサーが興奮していたんですけれども、結局それを生殺しにしたまんまですね、ここまで来ちゃったんだけど、実はですね、公開を前にしたいろんなね、イベントも含めて、やたら取材してたんだよね。
そうなんですよ。結構私満喫してまして。
満喫。取材じゃないのね。
まあ取材ですけど、満喫してたんですよね。カッコ満喫みたいな。
カッコ満喫ね。
みなとみらいと新ウルトラマンがコラボしていて。
みなとみらいというと横浜の桜木町の、
あのランドマークタワーの展望台ですとか、あとマークイズみなとみらい、あとスカイビルにいろんなそのウルトラマンにまつわるこうモニュメントが。こう飾られていたりとかしていて。
へえ、
そうなんですよ。
もともとゆかりの地とかそういうのでもなく、
まあ、新ウルトラマンにもちょっとまあ、
あんまり言うとね、これネタバレになるんであれなんですけども、横浜は、まあ、やっぱこう横浜っていうのはキーになってくるぞと、
なってきますし、初代のウルトラマンとか、まあ、舞台になったりすることも多かったんですよ、横浜ってね。そうなんだ、ね、ゲスラとか確か横浜なんじゃないかな。
そうなんだ、
はい、怪獣なんですけど、まあ、そこでこういろんなイベントがやっているというところで写真をたくさん撮ってきて、その様子をインスタグラムにもアップしたりもしたんですが、
なるほど、
その新ウルトラマンの超大型のこうバルーンがあったりとか。
へ
え、あとそのランドマークタワー その69階の展望台には、第1話の、ウルトラマンとこうベムラーがいたりとか。
そうなんですか。
そうなんですよ。
第1話がベムラーっていう人だったんだ。
そう、ベムラーって怪獣ね。
怪獣だ、
怪獣ですよ。
すいません、本当に素人で。
興奮しながら写真を撮っちゃっても。
なるほど。なんかそう、いろんな写真を見せてくれてですね。で、他にもなんか、バンダイだかどっかの本社だったっけ、なんか信号がカラータイマーになってるんだみたいな話をしてくれてたよね。
そうなんですよ。ツイッターで私も見つけて、まあ、新ウルトラマンがこう、プリントされているというか、あるんですけど、
ちょうどビルのね、壁面にこう、そう、ね、それが飾られてというか絵が描かれていて、ちょうどその胸の部分と
信号機が重なっていて、まるでカラータイマーのようだなっていうの
はね。そうだよね、といっても3分間隔ではないんだろうけど、その信号は。
そうです、確かに確かに。
いやー、でもよくできてんなみたいなね。いろんな形でなんかやってるんですが、まあ、本丸は当然ながら映画なわけですよ。見に行った、
行きましたよ。
いつ？
金曜日のお昼ですね、仕事終わってから。
公開日ですよ、公開日、
はい、もう初日です、初日。
もうワクワクしながら
行ってきました。
あんまここでは話せない。
いや、ちょっとネタバレなしにじゃあちょっと話しますが、もうすごくこうウルトラマンへの愛にあふれた作品だったなと思っていて、まあ、オマージュの数々がこう盛り込まれているっていうのももちろんなんですけれど、ウルトラマンが持っているその雰囲気というか空気感っていうのもすごくこう大切にされているように私は感じたんですよね。やっぱりそうゴジラとウルトラマンだったら持ってるこう空気感違うなって思っていて、まあ、ちょっとウルトラマンであったら、 こう毎週子どもたちがその当時楽しみに見ていて、まあ、ウルトラマンが怪獣や宇宙人を倒す追い返す、うん、なんですけど、どこかこうのほほんとしてて和やかなところがあるんですよね。科学特捜隊の皆さんのそのコミカルなやり取りであったりとか、
はい、
なぜかその家督隊の基地にこう少年の星野くんがこう出入りしてたりとか、しかもネロンガっていう怪獣と戦おうとしたりとかするんですけど、
そうなんですか。
なんかこうツッコミどころがあるかもしれないですけど見ていたら、うん、だけどもそれがすごくこう心地いい楽しい魅力だなと思ってて、
なるほど、
そんなこうウルトラマンならではの和やかさ、こうのほほんとしているところも新ウルトラマンに入ってるんですよね。
まもなくカラータイマーが鳴るぞってディレクターがですね、そろそろ BGM がなくなっちゃうぞっていう、
お危ない、いやこれからちょっと見る方へこうお伝えするならば、
はい、
Don't think, feel ですね。
え、ブルースリーですか。
もう考えるな、感じろ、私の好きな言葉です。
ちょっと何ドヤ顔で締めてんだよ。
いや、こう伝わる人には伝わってるはずです。
それでございますか。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずはウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領がマリウポリ製鉄所の兵士らに退避命令を出したというニュースから取り上げてまいります。そしてニュース7時またぎ、アメリカが新たな経済枠組み IPEF アジア太平洋経済イニシアチブと、経済枠組みですね、を発足するということであります。それからスウェーデンとフィンランド、 NATO 加盟を正式申請しましたが、バイデン大統領と19日にも会談を行うということ、そして新型コロナ検証会議について、さらに、北朝鮮が核実験の可能性と、それもバイデン氏が韓国にいる間にやるんじゃないかというようなことが情報として出てきております。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
さて、スタジオは長官隠しが入ってまいりました。まあ、外交についてっていうのをね、一面でというところが非常に多いと。で、昨日の動きでいうと、やはりウクライナ情勢を絡んでというところであります。朝日新聞一面トップはロシア捕虜交換拒む動きということで、これマリウポリのあのアゾフスターリという製鉄所から退避して、ロシア側の支配下に置かれたウクライナ兵について、尋問をする方針をロシアの捜査当局が明らかにしたということであります。まあ、ウクライナ側はね、捕虜交換を早期に行ってこの兵士たちを取り戻すということをやろうとしているんですが、なかなかこれがうまくいかないんじゃないかという話、それから、まあ、ウクライナ情勢の玉突きでというところで、この番組でも何度もお伝えしておりますが、北欧の2カ国が NATO に申請をしたと。毎日新聞一面トップ、北欧2国 NATO 申請、非同盟中立政策転換と。まあ、このあたりについては今日のコメンテーター相良義之さんにね、詳しく伺っていこうと思っております。それからこれも後ほど取り上げますが、読売一面はアメリカ主導経済圏に参加 IPEF インド太平洋経済枠組み、首脳会談で表明政府方針というところであります。さて、気になるニュースですけれども、昨日ですね、内閣から発表された2022年今年1、3月期の GDP 国内総生産の速報値について、まあ、トップではないですけれども、一面肩で報じているところも多いですね。朝日新聞、 GDP2 期ぶりマイナス、年 1.0% 減、オミクロン株響くということで、まあ、1、3月期というとね、このオミクロン株の感染者が増えていた時期で、そしてまん延防止等重点措置が出ていたということなんですが、まあ、世の中の空気感としてはほとんど、緊急事態宣言のような形で、消費が伸びなかったというようなところが報じられております。まあ、ことさらその消費が伸びなかったというところと、まあ、特に3月になってから顕著になってきましたが、輸出入に関して、輸入の、物価が高いというようなことが報じられるようになりました。まあ、これ要因は様々あって、エネルギー価格が世界的に上昇しているであるとか、それから、まあ 中国上海もロックダウンをしたということがあったんで、そもそも物が入ってこなくて、国内需要はあるけど供給がないから値段が上がるんだということがあるとか、あとは為替の変動で円安に触れたとか、いうことがあります。まあ確かにですね、輸出入でいくと寄与率でマイナス 0.4 という数字が出ています。これ輸出入は輸出をすればお金を稼ぎ、そして輸入をするとお金を払うということで、その差し引きで、輸入がね、額として多いので、マイナスに触れたということがあるんですが、ところがですね、民間の需要の部分、国内の需要の民間需要を見ると、実は結構健闘していて、民間需要はプラス 0.3、これ季節調整済みの実質の値ですけれどもになっていました。まあ、特に引っ張ったのは企業の設備投資があったというところなんですが、じゃあなんでマイナスになったかというとですね、これ、顕著なのが公的需要なんですよ。で特に、公的固定資本形成という部分が、5四半期連続でマイナス圏だったというところで、でこの 1,3 月期もマイナス 3.6% というですね、年率に換算するとマイナス 13.6%、 これがほぼ全てじゃねえかよっていうようなね、話も出ておりました。でいやだからさって話なんですけれども、結局民間が一生懸命頑張って、我々も頑張ってですね、働いて稼いだわけですよ。ところがそれを公的セクターが緊縮引き締めやったもんだから、全体がマイナスに落っこっちゃったじゃないかというような話になっていて、これはもう何をか言わんやというね、話なんですけれども、ところがそれをですね、書くというところは非常に少なくって、むしろ、政府最終消費支出の部分がプラス 0.6% なので、ここをもってですね、ワクチンを輸入して購入したんで政府もお金出してましたみたいなことを書く某経済新聞があったりとかですね、いやそこ見たんだったらその一個下の項目の公的資本固定資本形成も見ろよって話なんですけど、まあ都合の悪いものは見えなくなってしまうというようなことも往々にしてあるのかもしれませんけれどもね、数字の読み方というのは不思議だなというふうに思いました。これ内閣府のホームページにペーパーがそのまま載ってますんで、ご興味ある方はご覧いただければと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はアジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあまずはウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領はマリウポリ製鉄所の兵士らに退避命令と、で朝日はロシア捕虜交換拒む動きというような一面を出しておりますが、全体のこの情勢、佐々さんどうご覧になりますか。
そうですね、このマリウポリに、まあ、こうアゾフ大隊という方々ですね、まあ、兵士が、はい、まあ、残っていて、まあ、彼らが引き上げたということですけれども、まあ、軍事的にはですね、はい、やはりこのマリウポリが82日間ロシア軍を引きつけたということで、まあ、これでこう東部と南部の占領作戦がかなり進まなかったという意味ではですね、一定の役割を果たしたんだろうということではないかとは思いますね。
特に北部のハルキウのあたりは、ね、そのままウクライナ軍がロシア軍を撃破しつつ国境線まで到達したというような、ね、ニュースが入ってきましたもんね。
そうですね、ハルキウは3月1日に庁舎に、まあ、巡航ミサイルが撃ち込まれるっていう、はい、まあ、ものすごくショッキングなことがあったんですけれども、まあ、それから2ヶ月経って今解放されて、人々が花壇にパンジーを植えたりとかですね、はい、まあ、そういうのも進んでいて、やっぱそういう意味では一定の意味あったんだろうと。あとは民間人がですね、退避ができたと、そういった意味ではですね、非常に大きな動きがあって、まあ、ただ一つの節目にはなるんだろうなというふうには思いますね。
まあ、今後はこのアゾフ大隊の方々の取り扱いというかね、ロシアがどうしてくるかっていうあたり尋問するなんて話も出てます。
そうですね、爆発物を持ってないかとかですね、そういったチェックっていうのはかなりやった上で、今ロシア側の支配地域に、連れて行かれているという形で、まあ、こう捕虜になってるわけですね。で、ウクライナ側としても、ロシア人の捕虜っていうのが、いますので、そこをどういうふうに交換していくのかっていうのが今後の焦点になってくるんだろうというふうに思います。
まあ、これ当然ながらね、プロパガンダに使ったりとかっていうことがありえますよね。
そうですね、やっぱりこうロシアとしては本当はですね、戦勝記念日でここを抑えたということを宣伝したかったんだと思いますけれども、はい、まあ、この、降伏したですね、ウクライナ兵っていうのが宣伝で使われてしまうっていうのはあるかもしれません。
この先の展開というと、でもなかなかすぐに停戦というわけにはいかないですよね。
そうですね、停戦、あとは最終的な紛争のこう終結ですね、まで迎 けていくにはまだ少し遠いんじゃないかと、まあ、かなりこう東部の地上戦というのがもう少し時間かかってくるんじゃないかなというところじゃないでしょうかね。
まあこれね、マリウポリはこうなりましたけれども、ハルキウのあたりとか、あるいはイジュームというかなり今激戦が行われているあたりとか、まだまだ火種というのはいっぱいありますか。
そうですね、まあ、ウクライナがかなり押し返してはいますけれども、とはいえ、まあ、ロシア軍も東部南部と攻めていってますし、
はい、
まあ、マリウポリも落ちてしまったということなので、まだまだ時間かかるんじゃないかなと。これ、まあ、西側の兵器が届いて戦況がどれぐらい変わるかというところがですね、まあ、これから一つ注目になってくるんじゃないかなと思いますね。
まずはここが気になるプラスでした。この安全保障環境の変化というものを後ほどまた詳しく掘り下げていこうと思っております。サラさん、今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通し、今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授の川上和久さんの登場です。情報操作とメディアをテーマにお届けします。週末もぜひチェックしてください。
お送りしております、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。この時間コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はアジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義行さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べ$1,164.52安い31,490.07で取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 566.37 ポイント下がって 11,418.15 でした。一方、円相場は1ドル128円30銭付近で取引されております。ダウの下げ幅、今年最大でありました。小売大手の決算が市場の予想を下回ったということで、まあ、インフレに伴ってコストが増すんではないかと、でそれが企業収益を圧迫するんではないかという見方が強まったということです。ハイテク銘柄なども含めて投資家のリスク回避姿勢が強まって売りが加速したということで、ナスダックも合わせて下げております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ新たな経済枠組み IPEF 発足へ日本も参加。アメリカのレモンド商務長官は17日の記者会見で、バイデン大統領が22日からの日本訪問に合わせて、アメリカ主導の新たな経済圏構想 IPEF インド太平洋経済枠組みの発足を表明すると明らかにしました。日本も枠組みに参加し、近く具体化作業に入るとみられます。これメールやツイッターもね、いろいろいただいてるんですが、こちらは高橋さん、座間市の方です。TPP と IPF 違いが分かりません、詳しく教えてくださいと、まあ、いろんななんか名前が出てくるなというところなんですが、佐田さん、どう見ればいいですかこれは。
そうですね、この TPP 環太平洋連携協定っていうのが、まあ、ありましたけれども、まあ、アメリカが、まあ、入らないと、はい、いうことをトランプ政権の時に言ってしまいましたので、それで今アメリカを抜いた11カ国で、まあ、TPP11 CPTPP っていうのをやってますけれども、はい、こう TPP って2つ要素があって、まあ、1つは関税枠組み、関税を減らして貿易を、まあ、増やしましょうと、
はい、
アメリカの市場を開きましょうと、まあ、そういう話が1つあって、もう1つはそのこの国々でルールを作りましょうと、まあ、そういう2つあったんですけれども、
はい、
TPP から関税枠組みを抜いたものが、まあ、この IPF になっていくって、多分そういうことになるんじゃないかなと思います。だからルールのところだけを話し合うというところですね。
これ関税の部分はやっぱりアメリカの国内でも揉めちゃうからとか、そういうことなんですか、抜いたのは。
そうですね、やっぱりその議会を通していくときに、はい、やっぱりその関税を減らすっていうところの抵抗が大きいというのはですね、ありますし、やっぱりその、まあ、バイデン政権も選挙を控えてますので、中間選挙を抜けて、はい、やっぱりなかなか踏み込めにくいと、 まあ、ただバイデンさんが副大統領の時にオバマ政権でもともとやってたのが TPP なんでですね、まあ、やっぱり日本としてはやっぱり TPP に帰ってきてほしいと、そのためにこうあの関税の交渉とかもですねものすごくタフな交渉やったんでですね、
はい、
それやっぱり日本としてはやっぱり TPP には引き続き戻ってきてほしいっていうのは、まあ、引き続き言い続けるということにはなりますよね。
あの TPP の交渉の時にそういえばカウンターとしてやってたのは通商代表部 USTR だったと思うんですが、今回商務省が発表してますよね、
はい、
やっぱそれは関税が入る入らないというのが大きいんですか。
そうですね、まあ、それもあると思いますね。あの USTR も日本に来た時にですね、まさにこの、まあ、まだこういう名前が出る前にですね、
はい、
まあ、こういう枠組みを考えてるんだっていう話はですね、まあ、していたんですけれども、まあ、今、まあ、サプライチェーン貿易、
はい、
インフラ開発、あとは税、こういったものについてのルールを作っていくということになってますので、まあ、こう商務省がまあリードをしていると、そういうことになっていくんじゃないでしょうか。
でこれね、いろんな国々を巻き込むんだという話で、まあ、東南アジアなんかも視野にというような報道もされてますけれども、実際進んでいくもんですか。
そうですね、バイデン政権、実は東南アジアもかなり重視をしてまして、
はい、
まあ、政権幹部が東南アジアを実際に訪れてですね、まあ、話をしたいということで、まあ、この米中競争の、まあ、一つの最前線がですね、やっぱりこの東南アジアになってくると、まあ、あとインドということでですね、まあ、ここを取り込みつつ、どういう枠組みが作れるかということで、まあ、ひねり出してきたのがこの IPF ということになってくると思いますね。
そのやっぱ東南アジアの国々からしたら物をこう輸出したいと、でそこでこう関税の話が抜かれちゃうってなると、これやっぱり魅力はそんなになくなっちゃいますか。
そうですよね、やっぱりその東南アジアとしては、もともと実は TPP 自体もですね、シンガポールですとか、
はい、
東南アジアが主導して枠組みを作ろうということで、まあ、日本アメリカが入ってきたっていうことであるんですけれども、
はい、
まあ、こうアメリカの市場開放がないと、で、まあ、ルールだけを押し付けられて、という例えばそう税とか汚職っていう話はですね、やっぱりどうなんだというふうに東南アジア諸国の人たちにとっては思えるんじゃないでしょうかね。
まあ汚職に関してね、賄賂とかそういうものに関してっていうのは、まあ、おいおいと思うところですが、まあ、税金に関して特に関税等々ってなると、まあ、東南アジアの産業弱い国からするとちょっと自国の産業保護したいんだけどなみたいなところはあるわけですよね。
そうですね、でその意味で言うとこの IPF の意義があるとすると、
はい、
やっぱりこのサプライチェーンについての枠組みを作っていくと、
はい、
こう有事にはですね、こう在庫ですとか生産能力で、まあ、情報を共有していきましょうという話がありますので、
はい、
例えば今回のコロナで、足りなくなったマスクですとか、あとはですね、こう例えばこう次のパンデミックが来た時に、
はい、
こう有効なワクチンとか医薬品を作るっていう時にですね、まあ、一緒にこう治験、臨床試験をやっていくとかですね、まあ、そういったところにもつながっていくかもしれませんし、
も
うこうサプライチェーンを強靭にするための枠組みという意味ではですね、あの意義というのはあるんじゃないかというふうに思いますね。
サプライチェーンの話でいくとやっぱり半導体ってものが連想されますけれども、その辺もやっぱり東南アジアの国々も巻き込みながら強靭なものを作っていくってことになりますか。
そうですね、このサプライチェーン強靭化については、
はい、
その岸田政権の看板政策の経済安全保障推進法がまあ国会でも通りましてですね、
はい、
やっぱりこれを強くしていかなきゃいけないと、で半導体が重要だということになってるんですけれども、そうするとやっぱり本当に重要なのは台湾で、
はい、
やっぱりこう CPTPP もですね、やっぱり台湾をどう入れ込むかという話はですね、こういうから論点になってきてましたので、やっぱりこの IPEF でもですね、台湾をどう巻き込めるかというところはですね、まあ、緩い連携を目指しているようですので、ぜひ議論をしていただきたいなというふうに思いますよね。
これね、今回は東京で、まあ、この話も含めて表明をすると、でそこに、まあ、クアッドの首脳会談もあるということですけど、まあ、なかなかこういうオフィシャルの公式の場に台湾を呼ぶっていうのはこれ難しい。
そうですね、そうですね、ちょっとやっぱオフィシャルには難しいんですけれども、ただもともとこの IPF が緩くなったっていうところをぜひ生かして、使っていくというところはですね、重要かなと思いますね。
まあ、そのあたり7時また議続きます。 アメリカの、まあ、環太平洋の新たな経済圏構想、インド太平洋経済枠組み IPEF についてお話しいただいております。7時またぐ直前に台湾の話が出ました。まあ、ある意味 TPP に比べると、まあ、緩い枠組みだから巻き込みやすいんじゃないかという話。これやっぱどうなんですかね、公式なものになればなるほど台湾ってものは巻き込みづらくなってくるところがありますか。
そうですね、やっぱり中国がどうしても横やりを入れてくるというところがありますので、
はい、
ここはかなり慎重にやってるんだというふうに思います。CPTPP の方でもですね、
はい、
台湾加盟申請してますけれども、
そうです、ね、
中国がですね、例えばチリであったりとか東南アジアっていう国にこう一つずつこう声をかけてですね、
はい、
まあ、賛成しないようにという働きかけを、まあ、してきてるんじゃないかという話もありますので、やっぱりこういうのも緩い枠組みの中でどう台湾、あとは東南アジアの中でもですね、
はい、
こう中国との付き合い方っていうのはですね、差がありますので、あまりこう中国を、まあ、刺激しない形でというかですね、
はい、
そういう形で緩く枠組みとしては台湾も入れるような形でですね作っていけると、サプライチェーンの強靭化にもつながるでしょうし、うまい形でまとまると思いますけれどもね。
この、まあ、貿易に関する国際的な枠組みで考えると WTO への中国台湾の加盟というもの、あれ確か同時加盟の形で、
はい、
こう妥結をさせたみたいなところがあったように記憶してるんですけれども、まあ、そういうようなこととか、まあ、いろいろ単独で入れるとなるとハレーションがっていうところがあるわけですか。
そうですよね、まず CPTPP の方をどういうふうに、まあ、進めるかと、まあ、まずイギリスが CPTPP は今入りたいというふうに言ってくれてますので、
ます、
ね、
はい、
まあ、イギリスが入ってくれればですね、中国台湾との加盟交渉をどういうふうに進めるかというところのゲームを、まあ、進めやすくはなるんですけれども、この IPEF の方はですね、
はい、
まあ、もう少し緩い形ではあるので、ひょっとしたら中国も入ってきたいと言ってきたときにどうするのかとかですね、いろいろ論点は出てくると思いますね。
韓国の安保首相などはその中国狙い撃ちじゃないんだというようなことを言っていたりとか、この IPF に関して、ただアメリカの意向としては当然ながら中国念頭に置きながらっていうのは、サプライチェーンの話なんかが出てくるっていうのはありますよね。
そうですね、もともと TPP の構想っていうのは、このルールをですね、
はい、
どういうふうに自由で開かれた形でこうインド太平洋で作るかというのがもともとの発想ですので、そこで、韓国の、立場も分かりますけれども、
はい、
ぜひそういったところも、政権も変わりましたし、ぜひいい形で協力ができればなというところですよね。
これね、今ウクライナ情勢で、世界もかかりきりになっている中で、アメリカもどこまでその東アジアにリソースを割くのかという、これは軍事的なところも含めてですけれども、やっぱりウクライナが始まってちょっとそこら辺のこう力関係とかっていうのは変わってきてますか。どうなんですか。
やっぱりそういうふうにさせないっていうのを日本がですね、きちんと打ち込んでいくっていうのが重要だというふうに思ってまして、
はい、
例えばそのアメリカもですね、軍事的にはですね、やっぱり主要な競争相手は中国だというところはブレていないんでですね、戦略的にそうなのであれば、やっぱりここが重要なんだというところをですね、日本から打ち込んでいくというのを続けていくと。ということが非常に重要ですよね。
ゴールデンウィークに、岸田総理大臣は東南アジア各国訪問して、その後イギリス、イタリア、イギリスに行ったとか、この辺回るっていうのはやっぱこう背踏みをしたり打ち込んだりとかっていうところの一環でもあるわけですか。
そうですね、まずはやっぱりそのウクライナの話があって、
はい、
それに対してどういうふうに連携をできるかというところがあったと思いますけれども、やっぱりこの G7 の中でもアジアを代表しているのが日本だというところがあるので、
はい、
やっぱりそのアジアの意見というのを G7 西側の中でどういうふうに打ち込んでいくのかというところで、実は日本の役割ってものすごく大きい。東南アジアの役割、東南アジアもいろんな意見がありますので、
はい、
それをうまい形でまとめていくと、そういう役割も日本には期待されているというところですね。
来週はこのバイデン大統領も日本に来て、で、クアッドの首脳会談も行われるというところ、共同のね、発表の文書に対しても、いろいろリークが出てますけれども、中国に対して共同で抑止していくんだというような文言が入るんじゃないかというような報道もありました。この辺、より強い表現ということになりそうですか。
そうですね、やっぱりこう台湾海峡の危機っていうのはウクライナでですね、
はい、
どうしても目が向けられ、どうしてもこう薄くなってるんじゃないかっていう、嫌いはありますけれども、やっぱりこの危機としては続いてますので、やっぱりこのリスクにどういうふうに日本として、何ができるのかと、こう当然これ当初防衛っていうところにも関わってきますので、
はい、
そこを日本とアメリカがいかにオペレーションを作っていけるかというところの踏み込んだ議論っていうのは、もっとしていくべきだというふうに思います。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義行さん。取り上げるニュースはこちらです。バイデン大統領、19日にスウェーデン、フィンランド首脳と会談へ。アメリカのバイデン大統領は19日、NATO 北大西洋条約機構への加盟申請を表明した北欧スウェーデンのアンデション首相とフィンランドのニーニスト大統領の両首脳とホワイトハウスで会談します。ホワイトハウスのジャンピエール報道官によりますと、スウェーデンとフィンランドの加盟申請やヨーロッパの安全保障、ウクライナ支援などについて協議する予定です。このフィンランドとスウェーデンの NATO 正式加盟申請と、かなりね、日本でも大きく報じられておりました。やはりこれは世界的にも衝撃は大きいですか？
そうですね、このフィンランドとスウェーデンというのは長く中立の立場っていうのを貫いてきていて、
はい、
このまさに北欧諸国の中立のブランドっていうのがあったんだと思うんですよね。
ブランド、
だからその中立であるからこそできる外交交渉とかですね、そういったものもあるんですけれども、
はい、
それを押してでもですね、やっぱりこの安全保障を強化しないといけないという、非常に大きな一歩だったというふうに思います。
このね、ウクライナに対してのロシアの侵略、それそのものが NATO の東方拡大阻止みたいなことをロシア言ってたはずなんですけど、結果は逆になってますよね。
そうですよね、本当にもともとこの NATO の東方拡大っていうのがですね、
はい、
ロシアにとっての脅威だということをプーチンさん言ってたわけですけれども、それで、ウクライナへの侵略にも踏み込んでしまったんですけれども、
はい、
結果的にこのフィンランドとスウェーデンもこう NATO の集団防衛の枠組みに入っていくということになってますので、
はい、
かなり、プーチンさんのやっていることが、裏目に出てしまっている。戦略的には失敗になってきていると、そういうことだとは思いますね。
で、この中立についてですけれども、サラさんご自身いろいろ国際政治だとか危機管理だとか、そして国連にもいらっしゃった、はい、そうするとこのやっぱ独特の存在感だとかブランドがあるってことですか？
そうですね、この北欧諸国の中立っていうブランド非常に強くってですね、
はい、
私は国連の事務局で、紛争解決ですとか、
はい、
和平調の仕事をしてたんですけれども、この分野実はこのスウェーデン人とかフィンランド人のプロフェッショナルも非常に多いですし、もともと政治家の方であったりとか、はい、元首相元外相という方々がですね、
はい、
この紛争解決や和平調停の仕事をやっているということも非常に多いんですね。
確かにフィンランドだとかスウェーデンの都市の名前がついた和平協定だとか、それこそね、イスラエルとパレスチナのおあたりとかでもそういう名前が出たりもしますし、
そうですね、有名なものだとオスロ合意というものがありましたですね、そういった中東への和平調停もそうですし、例えばアメリカと北朝鮮ですね、
はい、
米朝協議をやっていた時もですね、スウェーデンで、実務者協議をやったりとかですね、
はい、
そういった形でスウェーデンフィンランドでしか成し得ない中立的な、役割というのがあって、でロシアもですね、国連安保理では、はい、もうそれを一定支持していたというところはあったんですけれども、この NATO に入っていって、軍事的中立を、脱却していくということになってくるとですね、はい、そういったフィンランドやスウェーデンの 和平調停外交とかですね、そういったものにロシアが難色を示してくるという可能性もあるかもしれないですね。
スウェーデンはそういえば北朝鮮の平壌にも大使館があって、まあ、西側諸国の利益代表的な形で活動しているということがたまに報じられたりしましたよね。
はい、そうですね。スウェーデンについては、あとはそのアメリカについてもですね、実は大使館ないんですけれども、まあ、そういったところの、まあ、なんていうでしょうか、こうメッセージのやり取りを仲介するっていうところとかもですね、まあ、一部やっていたというふうに報じられていますので、はい、この中立のブランド、はい、中立プロフェッショナルとしていかにこう紛争当事者が話し合えるかっていうところのですね、プロフェッショナルであるというのが、まあ、このスウェーデン、フィンランドなんですけれども、まあ、そういったブランドを、まあ、ある程度、
はい、
まあ、捨てることにはならないですけれども、弱めてでも、まあ、自国の安全保障を守らなければいけないという形ですね、まあ、踏み込んだということですよね。
このプロフェッショナルってどういうところがプロフェッショナルなんですか。
はい、これは、まあ、なかなか日本だとですね、難しいんですけれども、これは紛争当事者もですね、やっぱりそのお互い戦争を続けていると、もうこれ以上長くは続けられないっていうタイミングが来ます。まあ、まさに、まあ、今ウクライナとロシアで起きているように、
はい、
まあ、軍事的な損耗が大きかったりとか、兵士の犠牲が多かったりとか、あとは民間人の犠牲が多かったりとか、あとは経済制裁でも痛みが大きいということになってくるとですね、はい、もうちょっとこの辺りで手打ちをしたいと、もう戦争はやめたいというふうに思うタイミングがいずれ来るんですね。まあ、そういったタイミングを見極めてですね、じゃあ今であれば戦争を、まあ、やめる方向に話し合いをしてみませんかというですね、こう仲介っていうのが非常に重要で、
はい、
この前国連のグテーレス事務総長さんがまさにマリウポリについてはですね、
はい、
まあ、人道回廊を開いてはどうかということで、うんうんうん、まあ、ロシアとウクライナ言ってましたけれども、まあ、ああいったことは、まあ、実は裏側ではかなり北欧の人がですねプロとして仕事をしているというところもありますね。
あ、そうなんですね。はい、やっぱりその声かけるタイミングっていうのが重要だったりしますか。
やっぱり重要ですよね。やっぱりその、まあ、お互い喧嘩をしている間はですね、なかなか、はい、拳も、まあ、振り上げたものはなかなか下ろせないというところありますけれども、やっぱり、まあ、本当は誰かが言ってもらえれば喧嘩をやめたいというタイミングがありまして、やっぱりそこで、第三者が仲介に入っていくっていうのは非常に重要で、まあ、そのタイミングを見極めて、かつ、タイミングを見極めたときに、はい、じゃあどういう条件であれば両者が折り合えるのか、まあ、どこまで両者を妥結させるのかっていうところでですね、例えば時間を切って交渉させるとかですね、まあ、いろんな実はテクニックっていうのがありまして、私がいた国連の事務局の部局っていうのはまさにそういった専門家がたくさんいたんですけれども、やっぱりそういったものをただ政治的に動かしていくというところが最後は重要になっていきますので、
はい、
まあ、そこ の, フィンランドスウェーデンの元大統領元外相がそういった最後の、はい、まあ、サインさせるというところで動いていたっていうのが、まあ、少しひょっとすると今後ロシアが安保理なんかでですね、いろいろ難色をつけてくるかもしれないっていう、そういうリスクがあるっていうことですね。
まあ、積み上げのところで条件をどうするとかっていうのはそのプロ同士でやったりはするけれども、最後はそういう政治決断というか、
そうですね、
交渉力みたいなものが、
そうです
ね、お前そう言ってもアメリカの味方なんだろってなっちゃうと、やっぱうまくいかないところがあるわけですか。
そうですね、やっぱりその中立実は非常に難しくってですね、立場を取らないっていうことではなくって、
はい、
その両者の中でバランスを見極めながらも、我々は紛争を解決させるためにこういう立場を取るんだっていう明確な意思表明をしなきゃいけないんでですね、やっぱりそうなった時に、いやいやそうは言っても西側の意見なんじゃないかっていうふうにですね言われるとですね、やっぱりなかなか交渉しづらい、話しにくいというところはありますよね。
まあ、もちろん今回のスウェーデンやフィンランドの決断というのはロシアのウクライナ侵略があってと、まあ、それがある意味背中を押した部分があるというところはありますが、こう全体で見るとこう、まあ、ある意味地球全体で見るとかもしれませんが、はい、こう調停の能力というか、キャパシティが少し減るかもしれないというところはありますか。
プロフェッショナルはすごくいるんですよね。昔のユーゴスラビアであったりとかシリアとか、
はい、
実は国連事務局でかなりいろんな調停をしたんですけれども、最後はやっぱり安保理でですね、
はい、
どうしても大国間の競争で合意ができないというところになってくるとですね、戦争が続いてしまうというのを繰り返してきました。なので、まあ、それでも苦しくっても実務家としてですね、
はい、
落としどころを見つけられるような オルタナティブ代替策っていうのを出していくっていうところのプロっていうのはかなり実は蓄積はされてるんですけれども、やっぱりなかなかトランプ政権以降ですね、やっぱり国連を支持していこうっていう動きが、少し弱まって、そこに例えば中国が国連をうまく使うというような動きなんかも出てきてますので、そういった大きな動きがある中で、こういったいかにこう中立をブランドにして使っていくかっていうところがですね、今後少し影響が出てくるかもしれないっていうのは懸念はしますね。
考えてみれば、その北朝鮮相手にじゃあ日本政府も、日本政府というか、有識者も含めて、こう 1.5 トラックみたいなものって、北欧の国々でそういえばやったりとか、あるいはスイスでみたいなこととか、中立の国々でやるってありましたもんね。
そうですね、特にスウェーデンとかですね、そういったところでまさに 1.5 トラックという形で、大学の先生とか、あとはシンクタンクの方々っていうのが集まって、で例えばそこにシンクタンクの研究者とか、大学の研究者っていう名前をつけた北朝鮮の人とかも来たりはしていたわけですよね。そういった独特のスウェーデン、フィンランドの強みっていうのがあってですね、やっぱりそういったものをどういうふうに、国の力につなげていくかっていうところでですね、これまでも元大統領とか元首相が和平調停に直接乗り出すっていうこともあったんですけれども、そういったところですね、やっぱ政治的なところを、ロシアが今後どういうふうに見てくるかというのが一つありますよね。
ひょっとするとね、ウクライナの今後のまだ先かもしれませんが停戦についてっていうところも、いろいろ変数が変わってくるかもしれない。
そうですね、その間に入って話をするだけではなくて、例えばこう場所を提供するっていうのも重要な仲介ですので、空気がきれいでですね、森もきれいなスウェーデン、フィンランドで和平交渉やってもらうっていう、そういった場所を提供するっていうところも本当はできるんですけれども、そういったところにも影響が出てくるかもしれないというところですね。
この時間、相良良幸さんとお送りしました。おはようニュースネットワークでした。今朝はアジアパシフィックイニシアチブ主任研究員相良良幸さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。新型コロナ検証会議。政府の新型コロナウイルス対策を検証する有識者会議は17日、経済団体や地方自治体からの代表からヒアリングを行いました。飲食店の営業時間短縮などを中心とした行動制限への異論が相次いだほか、水際対策の緩和を求める意見も出ております。6月上旬をめどに政府は水際対策についてですね、団体パックツアーの実証事業を開始する方向で調整に入ったというようなことも出てきておりますが、サラさん、このアジアパシフィックイニシアチブ かなり早い時期にこのコロナの対応についての検証をまとめましたよね。
はい、そうですね、私どもで2020年の7月ですね、第一波が終わったあたりの時期に、コロナ民間臨調というものを立ち上げまして、民間独立の立場でですね、この政府のコロナ対応というのを検証しようということでですね、始めさせていただきまして、当時の安倍総理ですとか、菅官房長官はじめ、政府の方々にですね、直接お話を聞いてですね、2020年の10月にですね、日本記者クラブで記者会見をして、報告書を出させていただいたと。で、そこでもですね、やはりこの政府も検証すべきではないかと。当時専門家会議の方はですね、政治と科学、政府と科学の在り方について、一定検証というか報告を出しておりましたので、政府もそれを受け止めてですね、検証すべきではないかというのも私どもとしても提言をしておりましたので、今回検証していただいているっていうのは非常にいい動きなんじゃないかなというふうに思いますね。
しかしあれから2年ですよね、あのあともうね、2、3、4、5、6とあったのに、検証もせずになんか同じことを繰り返したようにも思うんですけれども、その辺どうですか。
そうですね、この新型コロナ、これまでに日本だけでも3万人以上の方々が亡くなられているということでですね、本当に国家的危機というふうに言うべきだと思います。東日本大震災ですとか、その後にですね、関連死という形で亡くなられた方々よりも多いと。安倍政権、菅政権、岸田政権と日本の政権が3つもですね、対応しているこの大きな危機を、どういうふうに検証してですね、次の、パンデミックですとか健康危機に備えるかという意味ではですね、非常にこの検証というのは重要で、本当に包括的にやるべき ところではありますよね。
いや、先ほど沢田さんの話もありましたけど、その API の検証に関しては、当時の安倍総理であったりとか菅官房長官だったりとか、まあ、ある意味官邸の最高意思決定をする人たちを呼んで、まあ、話も聞いてっていうところがあったわけじゃないですか。今回のこの会議でそういった政治的な部分の意思決定についての掘り下げっていうのがあるんですかね。
どうですかね。ちょっと今外に出てきている情報だとですね、あの経済関係の団体ですとか、
はい、
まあ、あの保健所会とかですね、あとは全国知事会とかの話をまずは聞いたというところだと思いますけれども、はい、あの当然あの、まあ、彼らも最前線でやっておられたんでですね、そういった方々の話を聞くのは非常に重要ではあります、他方でこのコロナっていうのはこの感染制御と、まあ、緊急事態宣言ですとか、そういったものでこう社会経済活動の制制限と、
はい、
この2つをですね、まあ、バランスを取りながら対応を取ってきたということであったんですけれども、やはり真に重要なのはこの感染制御と経済社会活動の維持のどこに重心を置くかと、
はい、
政府として意思決定をしてですね、方向性を決めて戦略を立てて、対策を進めていくっていうのが必要だったというわけですね。で、まあ、私どもは、まあ、安倍政権の最後の方でですね、まあ、このコロナ危機にどういうふうに対応していったのかというのを検証しまして、まあ、官邸の中でも例えば毎日会議をやってですね、
はい、
まあ、非常に難しい危機をどういうふうに対峙していくかっていうのをやってて、まあ、その時から医療の問題ですとか、まあ、今にもつながる保健所の問題ですとかあったわけですけれども、本当に論点は本当に多岐にわたると。でさらに私どもが検証した後にも、まあ、オリパラもありましたし、
はい、
ゴントゥーキャンペーンとかもありましたし、ワクチン接種の話もありましたし、まあ、本当に検証するポイントは本当に多岐にわたる。で、まあ、それだけ包括にやるべきものであるというふうには思いますね。
その経済社会活動の部分と、まあ、ある意味の私権の制限をどうするんだっていう、でそこの意思決定をどういうプロセスで、まあ、民主的にやるんだっていうところに関してっていう、こうなんか全体のどこに柱を立ってる決めるっていうところが見えないままこの2年間来ちゃったような気がするんですけれども、
はい、
この辺次の有事に対応できるのかってことを考えると、はい、ちゃんと検証しとかないとまた同じこと繰り返しますよね。
そうですね。やっぱりその危機が起きたときにですね、まず何が脅威なのか、
はい、
まあ、それをまず情勢分析から入るんですけれども、日本の場合は例えば感染者数とかですね、
はい、
そういったものの把握についても統一されたデータベースっていうのがまあなかったということで、まあ、今でもですね、こう感染者数の把握っていうのはまあ都道府県ですとか、まあ、自治体から集約していかないといけないということで、そこがまだ引き続き脆弱であると。でかつそこで分析をして、で打ち手を機動的に立てていくというところが重要なんですけれども、なかなかそこがまだ苦心を重ねてきたということですけれども、まあ、次はもう少しよく備えをしていかないといけないというところで、まあ、そのための検証になっていくべきじゃないかなというふうに思います。
はい、飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。アメリカバイデン大統領が日本と韓国歴訪中に北朝鮮が核実験の可能性。アメリカのサリバン大統領補佐官は18日の記者会見で、バイデン大統領が20日からの日本と韓国への歴訪中に北朝鮮が核実験やミサイル発射に踏み切る可能性は本当にあると指摘しました。その上で同盟国とも協議し対応する体制を整えていると説明しております。このバイデン氏のアジア歴訪に合わせる形でやるのかっていうね、なんか時間も48時間から96時間以内みたいな話まで出てきてますけど、 これまあやるのかどうかっていうのはここで聞いても分かんないかもしれませんが、どうご覧になります？
そうですね、この北朝鮮が最近になってこの ICBM ですね、はい、とかですね、発射っていうのをまあ続けてきていて、まあ大陸間弾道ミサイルですね、まあこういったこう挑発のレベルを上げてきているということでですね、はい、今回そのアメリカ側の方からですね、まあこう時間を指定してですね、まあ発射をするかもしれないということを言っていて、まあ、珍しいと思います。いつもはまあ発射をされた後にですね対応することが多かったので、まあ、ここの状況、まあ、北朝鮮としてはやっぱり制裁、まあ、かなり長く受けていて経済状況も厳しい、はい、コロナで、国境も閉じていたというところでですね、まあ、韓国でも新政権ができたところで、まあ、できるだけこう高い弾を、まあ、カードとしてですね、ICBM も撃っているんだぞというところで、まあ、強い立場から、まあ、交渉したいと、まあ、そのため の, まあ、布石を、まあ、撃ってきているというふうに見ることはできるかなと思いますね。
そうか、ちょうど切り替わりのタイミングでまずは一発かましとかなというようなところがあるわけですか。
そうですね、まあ、本当はなので、まあ、新政権の立ち上がる前にですね、はい、いくつか発射をされてたという情報があったんですけれども、まあまあ、報道に出てこないとかですね、
はい、
今までと少し違った動きもあったんでですね、まあ、そこの様子を見ていたら、まあ、いきなりこのコロナの話が出てきたと、そういうところですよね。
メールもいただいております。こちら川崎中原区のトールさんですかね、北朝鮮は国内のコロナ感染の話題を人々の関心からそらすために ICBM の発射実験や核実験に向けた準備をしてるんでしょうかといただきました。国内でこの発射の話って報道されてないみたいなことも言われますが、どうなんですかね。
そうみたいですよね。まあ、外に出てきている報道もないっていうことが最近あったんですけれども、はい、まあ、ただそのこのコロナについてはですね、これは金正恩委員長が国家最重大非常事件という形でですね、まあ、国内向けにも話をしていて、まあ、かなり危機感は強いというような様子ですね。
ね、ニュース映像などでもこう金正恩氏がいろいろ動き回って対策をしているみたいなところをわざわざ撮らせてたりしますよね、今までだったらなんかこの危機対応をやってるぞ感を出すみたいなことってなかったような気もするんですけど。
そうですよね、まあ、金正恩委員長が実際に現場を視察するっていうのはですね、まあ、これまでもいろいろあってですね、まあ、例えばその観光地を作るとかですね、そういった時に現地視察を行って、まあ、劇を飛ばしているとかですね、はい、まあ、そういったところも報道されてましたけれども、私こう最初に見た時はですね、
はい、
こう北朝鮮でまあコロナはないっていうこれまでずっと言ってきてましたので、まあ、今回ですねこのコロナがあるということを認めてですね、あとはそのワクチンについてもこれまで受け入れてこなかったんですね。それもアメリカがかなりワクチンを提供するっていうことを言ってたけれども、まあ、反応してこなかったといったことも報じられてましたので、
はい、
まあ、今回このコロナがあるということを認めてですね、まあ、ワクチンもまあ受け入れたいというようなメッセージかと思ってたんですけれども、まあ、かなり連日数字を見てるとその発熱者という形でですね数字が出てきてますので、はい、かなり国内の危機感強いんだろうなというふうに思います。
でこれね、中国からこういろいろ医療品も入ってるんじゃないかというような話もありますが、これその、まあ、切り札としてねワクチンというものが考えられますけど、これもどうなんですかね、中国から入れるつもりなんですかね。
まあ、これ報道で出てますけれども、まあ、飛行機でですね、まあ、中国から何か持ち込んだんじゃないかというのが出ています。でこれ何を持ち込んだかっていうのは分からないんですね、
はい、
でこれ北朝鮮は、まあ、今発熱者しか報告できてませんので、まあ、おそらく PCR の検査キャパシティっていうのも、まあ、かなり少ないんだろうと、
うん、
ひょっとしたらそういった検査の試薬とかですね機器を持ち込んでるのかもしれませんし、あとは中国では、まあ、コロナに効くと言われている薬が実はあってですね、まあ、ひょっとしたらそういった薬を持ち込んでいるのかもしれないと、まあ、何が積み込まれているのかはちょっとよくわからないというところですけれども、ただワクチンについてはですね、
はい、
実はまあ、北朝鮮はですね、効くワクチンが欲しいという話をしているようでですね、
はい、
すなわち、まあ、日本でも打たれていたようなメッセンジャー RNA ワクチンが欲しいんではないかというふうに言われてますので、まあ、そこをどういった形で折り合いをつけて、
はい、
北朝鮮に提供するかと、まあ、北朝鮮もどういった形で受け取るかというところが今後一つ焦点にはなってきますね。
まあね、中国製のワクチンに関してはオミクロン株には特にあまり効きが悪いんじゃないかということが言われてますから、まあ、その辺で メッセージ RNA を取りたい、でもそれは西側諸国の、まあ、特許もあるし、うん、というこれを入れる術みたいなものっていうのは、まあ、くださいって言ってくれりゃいいんですけど、言わないっすな、
うん、
あの国は。
そうなんですよね。北朝鮮ってやっぱり支援が欲しいとかですね、あとは制裁を解除してほしいとか、そういったことを言わない国なんですね。やっぱりその要求をしたら負けだっていうのがですね、あのすごく、まあ、昔からあって、まあ、90年代にですね、あの非常に大きな餓死者が出たことがありましたけれども、 あの時にですね、まあ、支援が欲しいといったことはあるんですけれども、
うん、
基本的にはこう滅多に言わないと。
うん、
で、まあ、あのアメリカもですね、そこはよく分かっていて、
はい、
まあ、表立ってはですね、アメリカとしてワクチンを提供する計画はないっていう形で言ってるんですけれども、
うん、
これはあの国際的な枠組みで COVAX っていうのがありますので、
はい、
まあ、それを通じてですね、まあ、国際社会が、まあ、提供するという形でですね、まあ、北朝鮮のメンツも立てながら、まあ、提供するというような一つ方向性としてあるかもしれません。
うん、まあ、確かに発熱者の数とかを見ると苦しんでるのは一般国民ということになりますもんね。
そうですね。
うん、あとはこの今回そのサリバン、まあ、安全保障担当補佐官がこうしてまあ情報を出してきたと。あのウクライナ情勢の、このウクライナへのロシアの侵略の前もそうでしたけど、結構いろんな情報を先手を打ってアメリカが出す形で抑止をしようみたいなことっていうのは、これ変わってきてるんですか？
そうですね、あのすごく面白い動きだと思います。うん、あとは、まあ、事態としてですね、今回はその核実験についてもですね、
はい、
まあ、今月中にあの準備がなされるんじゃないかといった報道がかなりされてますので、
うん、
あのそういったインパクトの大きいものについてはですね、先にそちらの手の内は分かってるんだぞとアメリカの方からですね、まあ、言って、まあ抑止をさせる、あるいはその関係国で準備を整えるという効果はありますね。
北朝鮮の情勢、まあ、コロナとそして核実験ミサイル発射というところをお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。